渡辺夫婦の二人ごとは結婚7年目の30代夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていくチャンネルです。さあ夫婦対談お送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。まああのレターね、いただいたレターに二人でね一緒に考えていきたいんですけど、もうレターか、
うん
もう喋ることない別に
ない
最初
ないです。
はい、ないそうです。
あったかなりましたね
そうですね。じゃあもう行こうか
、うん、行こうか。
今日は同性のことを家族に話すのかどうかというご相談、そして選択、お選択に関するご質問相談、そして、付き合ってる彼女に対する不満がありますというねご相談いただいてます。順番にねお答えしていきたいと思いますので最後までどうぞお付き合いください。はい、では最初のレターです。ギフト付きでありがとうございます。鍋とネームほかほかさん、由美さん、大輝さん、たそちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。今回は同性の挨拶についてご相談したいことがありレターを送りました。現在社会人1年目で仕事が慣れてきたこともあり、2年半付き合っている彼と今年中に同棲をしたいと考えています。そこで母親に同棲の挨拶について相談したのですが、父親と同居している祖母には同棲の挨拶をしないでほしいと言われました。理由を聞くと父親と祖母は口が軽く、親戚や近所中に話して回ること、田舎で噂が広まりやすく、もしも別れた時にそれで私が傷つくことを心配しているそうです。母親の気持ちもわかりますが、もしも挨拶をしないまま同棲して結婚をした時などに実は何年も一緒に住んでましたとわかるのは家族に不誠実な印象を与え彼のイメージが下がってしまうのではないかと思っています。どうするのが一番いいかぜひご意見をお聞かせいただきたいです。彼と家族は一度だけ会ったことがあります。はい、
ほかほかさんありがとうございます。
ありがとうございます。家族はってことはそのお父さんともおばあさんとも会ったことがあるということやね、一度だけね。
うん、そうやね。
うん、
でこれさあの確認なんやけどさ、
うん、
お母さんと多分ほかほかさんは一緒に住んでて、お父さんとおばあちゃんは別居されてんのかなという気がしてんけど、どうやろ。
どこに住んでるとは書いてないよね。
お父さんと同居しているおばあちゃんには同棲の挨拶をしないでほしいっていうことは、お父さんとおばあちゃん、
父親と同居している祖母ではなくて父親と
今同居している
祖母とはってことちゃう。
あ、なるほどなるほど。
このお母さんとお父さんとおばあちゃんで一緒に住んでる。
なるほどね。
でほかほかさんも実家暮らしの可能性もあるし、
もしかしたら一人暮らしし
てるかもしれんし。
理解した、失礼しました
かな、
うん、なるほどね。じゃあ挨拶もししないってなった場合はあえてお母さんだけいる時間帯とか家じゃないところとかで挨拶するかもってことね。
挨拶するか、まあ会わずに挨拶するのかってことかな。
で
まあ、ご実家は、田舎やと、噂も広まりやすい場所でっていうこと。
OK です。
いやね、うん、
これ回答してよろしいですか。
さっき回答する。
うん、
うん、どうぞ。
これ Y が考えたところ選択肢は多分3つやなと思って。
お
1個、同棲、このまま同棲してでも挨拶はお母さんだけ、
うん、
お父さんとおばあちゃん隠す、
うん、
で結婚するってなった時もそれ以降もまず選択肢1、同棲してたこと自体一生隠す。
はいはい。
これはデメリットはできんのかっていう、
うん、
そんなこといつかポロッとなんかでバレるんちゃうかっていう、
まあまあまあ嘘ってそういうリスクがあるからね。そうそう、
デメリットがあります。で、2つ目、結婚の時に同棲してましたって打ち明ける。
うん、
でもこのデメリットはあの書かれてる通り、まあなんて不死だらな彼氏なのかしらって思われるかもしれないって思ってはるから、そこ。
ああ。
で3つ目が、 もう全員にご挨拶する。
あ、
でこれのデメリットは言いふらされる、
うん、
で多分この3つだけちゃうかなっていう気しててさ。
まあそう、
今取れる選択ってね、
まあ、まあまあそうだ、どうせしないはないやろうしね。
あ、どうせしないは考えてなかったな。まあするとして、
まあするとしてな。
そうで、この3つの中でじゃあ、あのベストな選択何でしょうかっていうご質問なんやけど、
うん、
まあ、それはわいは答えられへんくて、
うん、
この3つ聞いた時にじゃあほかほかさん的にどう思ったっていうのを、
うん、
ぜひ自分にご自身に問いかけてみてほしくって、でレター読む限りでは、まあ、なんとなく3番の選択肢を取られるんちゃうかっていう気してて、3番ってつまりもう全員に挨拶する、
うんうん、
ほかほかさんがっていうのも、なんかお父さんとおばあちゃんに言ったら言いふらされる、でそれが私は嫌ですとかなんか傷つくんですって書かれてるんやったらそうは思わへんねんけど、あくまでもほかほかさんのお母さんが、お母さん目線でほかほかさんが傷つくんじゃないかっていうのを提案してるのをデメリットとして受け止めてるだけやんか、
うん、
でほかほかさん的に言いふらされて傷つくのかどうかっていうのはちょっとよく考えてみてほしくって、でレターでは、まあ、そういう母の気持ちもわかりますがって書いてんねやんか、
うん、
がってついてんねん、
うんうんうん、
けれどもやで、
まあそうやな、
っていうことは多分ほかほかさん的にはあんま気にしてないはずなんよここ、
うんうんうんうん、
やったらなんか、うん、今の気持ち的にはやっぱ3番でいきたいんちゃうかなっていう気してて、まあとりあえずどの選択をしたとしてもデメリットがあったから、まあもう嫌なことは必ずついてくると思って、一番自分がマシやと思うやつを選択されたらどうかなと思いました、
うん、いや結論は全く同じ意見かな、
うん、
話すべきやと思う、もっと踏み込んで言うと。
あ、そうなん、
うん、
あ、もうそう回答ビシッと言うんや。
だってもう話したそうやし、
話したそうではあるよな。
でなんで話していいかまでちょっと踏み込んで言うと、
うん、
これね、いやだからほかほかさんは気にしてないと思うよ、うん、なんか噂が広まるなんやらって、
うん、
気にしてんの母だけなんよ、
うん、でまあそうだよね、
このね母親のさ、父親とおばあちゃんには同性の挨拶をしないでほしいって言われたんやろ、
うん、
しないでほしいっていう言い方めっちゃ違和感あんねんけど、
あ
せんといたらとか大丈夫とかさ、なんか、
あ、なるほどね、
そうじゃないんかな、しないでほしいってそれ母の都合じゃねって思っちゃうんだけど、
あでも確かにね、
お母さんがちょっと居心地悪なったりするんじゃん、
それや、
娘が知らん、なんかどうせ、なんか、
え、てかそれやん、
何々さんの娘さん同棲してはるらしいわみたいな、
それやな、
知らん、
今めっちゃ腑に落ちたわ、なるほどね、だってもうそのコミュニティで生きてるのはお母さんやもんね、
そうお母さんやから、
で一番言われるのもお母さんやもん
ね、一番そうよお母さん、
娘さんほんでどうなってんのみたいな、
別れたらしいわよとかさ、なんかそんなこともさ言われたりするやんか、うん、うまくいってないらしいわよとか、うまくいってるらしいわよとかさ、結婚はいつなのかしらとかさ、そういうことか、
なるほど、いやでもちょっと待って、わそれ聞いて余計判断迷うわ
あ、言わん方がいいかもって、
え、なんかお母さんそんな大変なんかって思ったら、なんか
まあ確かに、まあ、母の気持ちに、
なるほどって思っちゃったな、
寄り添うとそうなるんかもしれんけどな、
うわーなんか気づきたくないこと気づいて思ったなるほどね、
うーん、
言えてるわ、
いや分からん、なんかそうお母さん自身が自覚して言ってんのか、それともまあそれをこう娘のこと思ってっていう気持ちにすり替わってんのかちょっと分からんけど、
うん、
私のためにやらないでとまで思ってないとは思うねんけどね多分、う
ん、いやそれお母さんも自覚してないかもね、
まあ、してないかもしれん、うん、だから別にお母さんが意地悪やとは思わへんねんけど、うんだからそう考えたらちょっとお母さんあれか大丈夫かってなってくんのか、いやでもだって挨拶したらって思うけど、
まあでもそうやね、
お母さんもした方がええんちゃうかなって思ってるし、彼氏さんもよ挨拶するよって多分言ってるんやろ、
うん、
したらええんちゃうかな、
まあね、わいもそう思うかな、
ちょっとそれはね、お母さんの問題やから、もしそれがあるとしたらね、うん、他さんの問題ではないし、それをどうこうしてあげる話でもないから、 お母さんからレターいただいたらお母さんそ う,、ね、そうやなって考えれるけど岡岡さんのレターを通してお母さんの問題について答えることはできひんからさ、うん、もうそれはもう人の話やから、だから、まあ、我らの回答としては自分の気持ちに正直にね話した方がいいな、話したいなと思うんやったら話してみたらいいのかなって思うし、
そう思います。
そうじゃないなと思ったらそうじゃないし、頑張ってください。
頑張ってくださいありがとうございます。
はい、じゃあ続いてです。30代女性のやぶちゃんです。車必須の硬い中で運転中のお供に聞かせていただいています。運転中に聞くと気持ちの整理もできてリフレッシュできて好きな時間です。洗濯魔人さんに質問です。
はい、ありがとうございますご指名
いつも洗濯物を手洗いするときに魔人さんはどうしてはるんやろとずっと気になっていました。私は洗濯をすると身の回りもすっきりするし気持ちも良いのでよく洗濯をしています。だからといって好きかと聞かれると好きでも嫌いでもない、心地よく過ごしたいからしているだけだなと手洗いするたびに思います。手洗いはめんどくさいです。ご質問2つですね。1つ、洗濯の何が好きですか。私は洗って干して畳んでるとめんどくさいけれどちょっと頑張ったらすっきりして気持ちよくなるところかなと思いました。ちょっと来た外出着は一度来ただけで洗濯はせず軽く畳んでおいておく場所がありますが、ここもいくらか溜まってくるとその場所がよどみ、ただずっとそこにあるだけの状態に感じて嫌なのですがどうしたものかと悩みます。そして2つ目の質問、手洗いする服のルールはありますか。洗濯機で洗える服も最近はあって洗濯機を使ったりしますが、やはり何度か洗うと服もよれてきますよね。ご意見いただけたら嬉しいです。はい、
やぶちゃんさんありがとうございます。
洗濯の何が好きですかっていうのと手洗いする服のルール、まあ、何を手洗いするのかしないのかっていう基準ですね、うん、
ご指名いただきました洗濯魔人と申します。
ちょっとまず魔人から挨拶というか、
洗濯魔人って何っていう話やんな
そう、
まあじゃあまず結論から言うと、うん、最近洗濯魔人卒業してんやんか。
そうですよ、卒業してます実は
卒業してしまって、
あんだけ好き好き言ってた洗濯にもう全然興味が向かなくなって、
そう、まあ、まず洗濯魔人っていうのはなんか多分私が YouTube とかで言ったんかな、なんか
なんかどっかで言った。
とりあえず当時はもうお洗濯が大好きで、もう人の家のものも洗いたいと思うぐらい洗濯が大好きやったよ、
うん、
もう洗濯するの最高みたいな、もう今日洗濯もこんだけもうなんかないんとか言って家中かき集めて洗濯物に放り込むぐらい洗濯が好きやって、でなんか多分大根が言い出したんかな、この洗濯魔人みたいな
めちゃくちゃこうなんか侮蔑した表現みたいな感じの言い方やなこの洗濯魔人だって。
そうね、あだ名ついて、うん、で洗濯魔人ってこう一部では言われててんけど、実は乾燥機を導入してから洗濯魔人ではなくなってしまって、
うん、
っていうのやなんやけど、洗濯魔人やった頃の自分を思い出して話するな今日は
なるほど、あの時の、
そう、
あの時のワイ、ワクワクしていた頃のワイを思い出して、
そう、
あ
って思うと、やぶちゃんさんはちょっとあの頃の魔人とは好きの方向が違うなって思って。
何それ何方向って。
でなんかそのやぶちゃんさん洗濯物をする理由はもうご自身でも分かってはるって書いててんけどさ、
うん、
心地よくしたいとかさ、よどみをなくしたいとかいうワードが結構目立ってて、
はいはい、
でそれはワイが朝起きた時に家中の窓を開けて換気する気持ちとめっちゃ似てんなって思って、なんか私も朝起きたらさ、なんかなんていうの、寝室の空気がよどんでるっていう言い方がもうほんまぴったりなんやけど、
うんうん、
なんかもうとりあえず換気してそのよどみをリフレッシュさせてでしたいってなんねん朝、
うん、
だからこの2階の部屋とかもさ空いてないやん、これ換気してないやんか、
あ
嫌やねん、まずまず一瞬換気してよどみをなくしてから閉めて暖房入れる、
あ
でなんかそのままにしてると、まあなんかこんなはっきりは思ってないねんけど、まあ、あえて言葉にするならなんか悪い気が溜まってたりとか、
うん、
なんか運気下がりそうみたいな、てかもうなんか運気なさそうこの部屋みたいな、
うん、
にふうに感じるから、それを換気して何綺麗にしてんねんけど、でやぶちゃんさんはなんか結構それに近いんかなという気してん、
はあはあ、
洗濯物をする理由が、
うん、
でじゃあ魔人は、あ、いやもちろんそれもめっちゃ気持ちわかるし、あのめちゃ素敵な
ん
よ、
うん、
ただなんかその魔人の時の私とは違って、じゃあ私は何を考えてたかっていうと、ワイはもう洗濯がただただ好きやって、めっちゃ、
うん、なんかそのものがね、
そう、換気してリフレッシュしたいっていう気持ちよりも洗濯やーいみたいな、
うん、
で洗濯の何がそんな好きやったかっていうと、もう単純になんか茶色い水手洗いしてたら出てきたりとか、
ああ
歌丸石鹸でこう枕ゴシゴシってやったら黒い水出てきて、
ああ
うわー汚い、うわーとか言うのが好き。
あ、それが好きなん。
うん、
え、じゃあ手洗いじゃないとあんまり喜び感じられへんの？
あ、いや全然、
まあ、洗濯機でやっても綺麗になったなって思えるからいいの。
洗濯機の時はあれ、魔人の喜びは2つあって、当時の、
あ、
1個はその手洗いした時になんか黒とか茶色とかの水が出てきて、もう目に見える汚れが落ちた時にめっちゃ楽しいって思うのが1つと、
なんかドーパミンドバドバ
そうドバドバ出んのと、
あ
ともう1個は、あの洗濯物が終わった後に外に干してたよ昔、
ああ、
その時にあの今の時期は太陽があそこにあって、ここが一番光が当たるから、じゃあここに乾きにくいものを置いて、
うん、
影になるところはこの小物類を干してってちょっとこう考えて置くんが、なんかめっちゃ楽しかったやんか。
全然ヤブちゃんとちゃうやん。
で結局さ、なんかどこに、
確かに方向性ちゃうな。
どこに干しても同じやとは思うねんけど、でも魔人的には魔人がここに置いたからこれは乾いたんやでっていう、この充足感を味わうんが好きやって。
うん、まあだからヤブちゃんは普通に綺麗になった後の快適さとか、
そうそう、
洗濯することによる効果というか、そっちをまあ好きでっていう、
まあその気持ちよさとかね、
うん、やけど、まあ、洗濯そのものが好きというか、もうなんか干し方が好きとか、もうちょっとマニアックな方向に行ってしまってるのが魔人なんかな。
まあだからさ、いや、ヤバちゃんさんもバリバリに洗濯魔人やとは思うのやんか。
ああ、
まあ、やけどなんか一口にこう魔人って言っても好きな方向って違うんやなっていうのがすごい勉強になった。
ああ、なるほどね、勉強だった。元魔人勉強する。
よくわかった。
まあ、外出着とか確かに一度着ただけでは洗濯はせんわな、我らもな、
うん、
なんか
ニットとかね、
うん、なんかちょっとこうなんていうの、飲みに行って今日はなんか匂いとか汚れとか結構ついたかなみたい な、うん、なんかそういう日はすぐ洗ったりもするけど、なんか普通に出かけたぐらいやったらね、置いとくかな、そのまま、
うん、
かけて置いたり、畳んでる、
畳んでる、
畳んでる、わい、かけてるわ。
イオンやったら洗わへん。いや、大阪は洗う絶対。
あ、大阪洗う。
なんかちょっと遠出やし。
あ、まあ遠出したりとかね、なんか一日来てたとか。
そう、電車座ったりしたし。
電車乗ったとか、なんかご飯食べたとかね、なんかいろんな要因で1回で洗うのか2回で洗うのか、もうちょっと着んのかとかね。
でもなんか
部屋着とかもうちょっと
着たり。もうイオンは家ん中みたいな感じやから、もう洗わへん。
なんやそれ。はい。で、まあそんな感じで、2つ目の手洗いする服のルールは？
あ、それがな、なんか、うん、ちょっとこれ昔どうしてたか分からへんねんけどさ、
今でいいやん。
最近は、うん、あのさ、大君が見つけてくれた本あるやん。
ああ、放送でも一回紹介した、
そうそう、
何やったっけ、
忘れた、
ちょっと名前忘れ
た。ちょっと概要欄貼っといてくれる
わ、忘れちゃった。なんか洗濯ブラザーズとかいう人が
書いた本。あ、そうそうそうそう、あれめっちゃよくて、ちょっともしやぶちゃんさん読んだことないんやったらぜひおすすめしたい一冊なんですけど、うん、あれのね、なんかまあ洗濯物屋さんじゃなくて、なんていうんやったっけ、クリーニング屋さんかを営んではる方が書いた本で、
日本一の洗濯屋が教える間違いだらけの洗濯術。
あ、そうそうそうそう、
はい、
でその本曰く、もうほとんどの実はお洋服が家で洗えるんですっていうのを書いてんのよ、うんうんうん、この本は、
うん、
でそれがめっちゃ衝撃やってさ、でもコートとかも洗えんのみたいな、うん、まあでも洗っててんけど今までも。
あ、そうやったっけ。
さすがにでもカシミヤのマフラーとか洗えへんと思ってたから、
うん、
クリーニング屋さん持ってててんけど、そんなんも洗えますって書いててさ、でその本読んでから、なんや水洗いできるんやっていうのが分かって、うん、んで手洗いじゃなくって洗濯機のデリケート洗いをめっちゃ使うようになった、
うん、そうやね。なんか冬のニットでウール 100% で手洗いしてくださいみたいなやつもデリケートモードで普通に洗ったりしてるよね。
うん、なんでもう手洗いすることがねもう全然なくなっちゃった。
カシミヤのマフラーも洗ったし、ダウンジャケットも洗ったし、コートも洗ったやん。
洗った。
もう家の洗濯機で
洗った洗った。いや全然洗えた。
うん、だからちゃんとね、あのコース選んで、まあ、干し方とかねちゃんとやったらまあ普通に大丈夫やったから。
そうなんや、
うん、割と洗えるってこと。
割と洗える、びっくりした。でまあなんかそら洗ったら服よれちゃうしっていうの書かれててんけどさ、これはもうあいの最近の気づきなんやけどさ、もう服はどうしても消耗品っていうのを最近気づいたんや。
あ、まあまあまあ、
メンバーの方でお話ししたけどこれ、うん、なんでもうしゃあないなと思ってそこは割り切ってる。
まあそうやな。です
、
はい、
ありがとうございました。
では最後のレターです。ナベットモネーム蒸し野菜さん、こんにちは。2回目のレターになります。いつも楽しく聞かせてもらってます。早速ですが彼女についてのご相談です。僕は30歳、�彼女は24歳。彼女に対する不満は経済的な面と仕事に対する姿勢です。彼女にはクレカの使いすぎによる負の借金があります。彼女は定職についておらずフリーターをしていますが長続きしません。あるところでは病欠で数日間休みそのまま行かなくなったり、別の場所では上司に叱られて行かなくなったり、また膝を悪くしており、え、肘かこれ。
え、膝じゃないの。
膝やんな、うん、え、膝やんな、ね、あ、膝やな、
うん、膝
なんか肘なんか一瞬ちょっとなんか膝やな、
うん、
また膝を悪くしており、それを理由に今のところ辞めそうな勢いです。体調不良で当日欠勤することもしばしば。借金返済のために頑張って働かなくてはいけないのに、そんなんでどうするのかと。体調不良や膝の痛みなどは共有することはできず、本人にしかわからないため、痛いと言われてしまうとどうしようもありません。日頃から仕事行きたくないとつぶやいており、サボりなのかなという疑惑が拭えません。もっと真面目に働いてほしいのですが、どうしたらいいでしょうか。よろしくお願いします。
うん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ何やろ、もし、まあ、この30歳の方と彼女は24歳、まあ 何で知り合ったんかなとか、交際歴どれぐらいの方なんかなとかね、まあ、ちょっとそういうところは気になったんですけど、まあとにかくそうやな、なんかレター読ませてもらう感じ、もうなんていうかな、彼女に真面目に働いてもらうっていうことは期待してはいけないかなと思いました。
うん、それはそうや。
そんな真面目に働けないと思う。
うん。
違うかなっていう、なんか期待する方向性、なんかやろうとする方向性。だってもう彼女は借金するし、長続きせえへんし、もうそういう人やから、
うんうんうん、
それをなんかどうにかするんやったら、もう自分がもう30やし、もう自分の稼ぎで、食べさせていくから俺に任せ言
う
て、
うん、
もう全部この彼女の借金もクレカのリボ払いのなんか返済とかも全部肩代わりして、もう俺に任せ言うて、もう引っ張っていくか別れるかの2つかなって思った。そんなね、なんか彼女の借金あって、もう仕事もいかん、もう膝痛いとかなんやねんとかを言ってたら、まあなんかお互いしんどいかなって思うかな。なんでそんな、なんかもうこのレター読んでたらもうなんか悪いところしか出てきてないねんけどさ、彼女なんでそんな悪いところめちゃくちゃこんなレターでいっぱい書ける人となんか一緒にいはんのかなっていうのも思うし。
あー、でもそれ私もちょっと思ったな。
まあ誤解を恐れずに言うと、え、別れたらどうですかっていう
感じの感想になっちゃうよね、こういうレターをいただくと。
ポッピボポッピボ
ちょっと LINE が鳴ってるんやけどもう、いや、なんで付き合ってるんですかみたいな、彼女とどうしたいんですかみたいな。
ねえ、これさ、ちょっと一個聞きたかってんけどさ、
うん、
例えば私らが共働きやとするやんか、
うん、
でワイがさ朝起きてさ、ね、もう今日もういいわみたいな、
うん、
もう今日サボるわ、大学行ってきてって言うのがあったらイラってする？
もうイラってするっていうか大丈夫って感じやけど。
あ、でしかもそう、いや、なんか、うん、いや、まあ元気そうやね、ほんで。
あ、元気そうな。
でなんか、あ、まあサボりかなって大根もうすうす思ってるとして、
あ、なんか仮病してんのかな、うん、まあ単に
もう汚いわみたいな、
汚いわみたいな感じかな、
うん、でそういうのが、まあ、何回も続いてたとしてイライラする？
その聞き方どうなん
いやマジでマジで、
イライラする？
そう、
え、分からん、
何ねんこいつって、なんでそんな、もう真面目に働けよって思う？
真面目に働けよとは思わんかな。
逆になんか何を思うでもそれってさ、なんかやっぱ何、自分がその立場じゃないからかな。でも Y も考えてん、これ、
うん、
共働きで大根がもしなんかもう仮病ばっか使っててみたいな、
うん、
イライラするかなって、
うん、
うわー、せえへんって思ったんよ。
あ
ー、うーん、せえへん。でもそれはやっぱそういう人と今過ごしてるわけじゃないっていうのはでかいんかなとか思ったり。
なんなんこれは、あれか、彼女がもう僕の家にもう住み着いてますみたいな感じなんかな。そうでもないんかな。
なんかそんなんもあるかもしれん。
もう毎回僕のおごりで、
そういう不満も多分溜まってんのかもしれん。
うん、まあそうやな、
まあなんかいろんな、そうやな。ほんでさ、だからなんかワイがこのレター読んで真っ先に思ったんは、なんでそんな怒ってはんねやろって思ってん、うん、まあでも確かにもう今までのいろんな不満がたまりにたまってのこのレターっていうのも多分あると思うし、
うん、
でもう Y のマジで、あの、勝手な妄想な、妄想っていうか想像、こうちゃうかって思ったことね、このレターから、
うん、
まずなんか一番気になったんがこのレターの、あの、彼女にはクレカの使いすぎによる、でこの何コンマ、
コンマじゃなくて
アポストロフィーみたいな名前、
アポストロフィーやったっけこのなんかちょぼちょぼみたいな、あの、ダブルクオーテーション、
ダブルクオーテーション、
20引用ダブルクオーテーション、上にちょこって、
上にちょん、
うん、
負の借金ってちょん、うん、がありますって、このチョン負の借金チョンがめっちゃ気になってさ、
負の借金って強調されてるし、なんなら負の借金っていうワード初めて聞いたかもしれない。
え、嘘、そう、なんか借金はさ、ほら、なんか
いい借金と
悪い借金があるみたいな、
事業投資の借金はいいけどみたいな、
そうそうそうそうそう、でそれの借金って言わずにあえて負のって使ってね、
は
あ
は
あ、これがわいめっちゃ気になってさ、うん、めっちゃ推測なんやけど、
うん、
もしかして、あの、蒸し野菜さんも何回もお金借りてんちゃうかって思ってん。
あ、
ただそれは負の借金じゃなくて、例えば融資とか住宅ローンとか車のローンとか、私には何か分からへんけど、
あ、
まあ、とにかく負じゃない、
うん、
けどもうほんまに推測やから、もうあのこんなこと言い張ってって思うかもしれんけど、
うん、
でその借金がまああって、で蒸し野菜さんももしかしたら今の仕事場にめっちゃ満足してるとか、もうめっちゃやりがい感じてるとか、もうめっちゃ今の仕事大好きで楽しくてみたいな感じじゃない、でも自分には働かなきゃいけない理由があって、
うん、
毎日自分は頑張ってる、責任を持って頑張ってる、
あ、なるほどね、そうつながるわけね、
そう、うん、なのに彼女はなんでこんなに怠けてるのと、
うん、
なんでなんかその想像した時に、 Y やったらもしそういう人と住んでても多分イライラせえへんのよ、
うん、
でも もし自分がその働かなきゃいけない理由があって、でも行きたくない仕事も頑張って今行ってるストレスフルな状況にあるとしたら、自分と対比して彼女にめっちゃイラつくかなって思って。
あー、なるほどね。
なんで、うん、もうほんまに想像なんやけど、蒸し野菜さんが今そのなんか自分に不満、自分のなんか働き方とか自分の職場とかにあんまり満足してない現れとも取れるのかしらとか思って。
あ、それは絶対そうやと思う。あの蒸し野菜さんが今自分の生活に満足してたら、こういうレターはね、あの書かなかったと思うから。
そうなの？
いや、そうじゃない？だって毎日幸せに生きてますって言う人が、
まあ、そうか。
彼女がこんなんこんなんで、そんなんじゃあかんでしょみたいな、まあ、どう思いますかってならへんでしょと思うけどね。うん、
まあだから彼女のことほんまに好きなんていうのももちろんしかりなんやけど、
うん、
蒸し野菜さんちょっと今いっぱいいっぱいなってへんかっていう心配もまた出てきた。
それは思うね、
うん、
ご自身の問題も何かあるんじゃないかっていうのは、そうそうそうそう、その余裕がねなかったりとか、ね、
そうそうそう、
30歳、そうやな、仕事もちょっと大変な時期かもしれんね。結構
か、もしかしてこれも想像なんやけど、もしかしてなんか結婚しようみたいな話出てて、え、じゃあその今までいっぱい怒ってきたし、ほんでそのクレカのフノイさんも俺が払うんかみたいな、
うん、
なんかそういう不満もあったりとかすんのかなとも思った。
そやな、結婚とかね、まあそれこそだからなんで知り合ったのかとか交際歴とかもすごい気になるのよね。
うん、確かにね、
どういう関係なんかなっていう2人がね。ね、まあちょっとなんていうかな、まあ彼女が彼女がっていうよりはご自身のことも振り返りながら、まあそもそもね彼女とどういう関係でこれからいたいのかとかも含めて、まあ、ちょっとゆっくり考えられてはどうかなっていうところかな。
うん、
はい、
応援しております。
レーダーありがとうございます。
ちなみにさ、めっちゃどうでもいいねんけどさ、
うん、
クレカっていう発音めっちゃ関西弁じゃない？
クレカか、
クレカ
クレカや
クレカが
クレカっていう略し方はあんま普段せえへんけどな。
クレカ、クレカって
クレカ、クレカって言ったんか、
うん、
ちょっとなんか
クレカの返済がちゃうか、多分
クレカの返済が、
あ、そうそうそうそうそう、
クレカちょっとなんか芋っぽかった
いや芋っぽくはないけど、もうめっちゃ関西弁やなと思って聞いてた。
クレカの使いすぎうん、
そうやな、はい、
というわけで、今回の放送以上です。引き続きね、レター募集しています。ご質問、ご相談、まあ、何かね、メッセージなど、お気軽にアプリのレター機能からね、匿名で送っていただけますので、どうぞご応募ください。この放送へのコメント、いいね、ハート、ポチョ、お待ちしてます。
ポチョ。
ポチョ。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。